主の降誕おめでとうございます。中田神父にとって初めて田平教会で迎えるご降誕です。ミサの始まる前にこの子どもたちのセレモニーを見守りながら、いよいよ始まるなと、そういうふうにこう思いながら入道を待っておりました。今日の福音朗読から、見失った一匹の羊にも届く大きな喜びという見方で考えてみたいと思います。今年のクリスマス、私はこの毎年迎えながら初めて、力が足りず申し訳ない、ご降誕のミサに預からせることができず本当に面目ない、そういうことを思いながら今日のこのミサを迎えました。私たちの小教区に限りませんが、それぞれの小教区には行きたくてもご降誕のミサに預かれない人、預かれなかった人がいるわけです。例えば私はこちらに来て25人近い人のお見舞いをしています。この方々は残念ながらご降誕のミサに預かることができません。12月のお見舞いをしながら一人一人に、ご降誕は今のこの場所で迎えることになると思うけれども、お祈りしていてねと声をかけました。しかし気分は晴れませんでした。お祈りしていてねなんて慰めにならないと思ったのです。せめてご降誕のミサには預かりたい、そう思っている人に我慢してねと言っているのですから、気の利いた言葉も思い浮かばず本当に心苦しかったです。さらにご降誕まで生きられず旅立った人もいました。特に直前に亡くなった人にはご生体も授けてあげられず、ご降誕はお祈りしていてねと言ってその場を去ったものの、力が及ばなかった悔しさから私は唇を噛んで帰ってきたのです。他にも私の知らないところで今日の日を迎え、一人で心をこの聖堂に向けている人がいるかもしれません。一言で言うなら、力が及ばなかった。本当にそう思いながら今年はご降誕を迎えたのです。福音朗読からある部分を比べて考えてみたいと思います。皇帝アウグストゥスは全領土の住民に登録せよと勅令を下しました。これに対し神が使わされた天使は民全体に与えられる大きな喜びを告げました。どちらも自分の力が及ぶ全ての人を対象にしています。しかし登録せよとの勅令は不安と恐怖しか与えませんが、主の天使の知らせは民全体に大きな喜びをもたらしたのです。さらに皇帝の勅令は全領土の住民に及びましたが、おそらくそれでも人数のうちに数えられていない人はいたと思います。例えば羊飼いは住まいを転々としていたわけですから、本来登録すべき自分の町や村などなかったでしょう。彼らはきっと数のうちに入っていなかったのです。また重い病気の人、人々から遠ざけられて暮らしている人々も数のうちに入っていなかったと思うのです。 主の天使の知らせは違っていました。おそらく人口調査を命じられた人々が人数に含めなかった羊飼い、彼らにその喜びの知らせは届いたのです。想像をたくましくするなら、重い病気の人、人々から遠ざけられて暮らしている人々にも大きな喜びが告げ知らされたのです。中田神父の力は及びませんでしたが、恩光を与えてくださった神の慈しみの手は及ばない場所などないのです。今この時にも民全体に与えられる大きな喜びが告げ知らされているのです。私たちの周りはどうでしょうか。民全体に与えられる大きな喜びは隅々にまで届けられているでしょうか。中田神父の力だけではどうしても及ばない場所があります。どうしても把握できない人たちがいます。もし皆さんが誰か泣いている人、数えてもらっていない人を知っていて、今日のこの喜びを届けに行ってくれたら、2000年前の出来事は今この時にも実現するのです。皆さんの手を、皆さんの足を、喜びの知らせを届ける手に、届ける足にしてほしいのです。しかし中にはどう伝えてよいかわからない人もいるかもしれません。そんな方に一つの道具を紹介します。私は必要があって田平教会でのミサの様子を毎週録音して残しています。私が関わっている目の不自由な人にミサの録音を届けるためです。もちろんこの夜半のミサも録音して CD に残しています。最初うっかりして取りに行きましたけどね。もし伝え方がわからないという人がいれば、今日のこの夜半のミサの録音は役に立つと思います。私に声をかけてください。この世は全領土の住民を把握しようとします。しかし把握はしても、この世が告げ知らせるのは責任と義務です。せいぜいよくて権利です。神は違います。神はご自分の民全体に救い主がお生まれになったと告げてくださいました。誰も気にかけてくれない人にも、忘れられ泣いている人にも大きな喜びを告げてくださいました。そこで私たちもその知らせを届けるために一役買いましょう。この大きな喜びの知らせが完全に民全体に届くまで、このミサに預かれなくても私たちにはあの人が喜びの知らせを届けに来てくれるから大丈夫だと、そんな神の望みが隅々にまで行き渡る神の国の完成の時まで。